宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第43回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？4月も今週で終わりですね。これからゴールデンウィークでお出かけされるという方、もしくは稼ぎ時になるから全然休めないよという方もいらっしゃるかもしれませんね。宮永はどっちかな。とりあえずですね、とびとびとお仕事はいただいておりますが、がっつりとは入ってないですね。まあ休んだりもできるんじゃないかなと、お家の片付けをしたいなとも思っております。それにしてもさ、先週末仙台は雪、長野も雪で、北海道は吹雪でしたっけ。すごいことになってましたね。東京もすごく寒くて、片付けたはずの冬物のジャンパーというか中綿ジャケットっていうの、モコモコしたやつ、今年は普通の黒のロングコートとそのモコモコした中綿ジャケットを着て、今年はっていうかこの冬は、過ごしてたんだけれども、いや、さすがにさ、黒のロングコートはこう季節的にその色どうなのって思ってしまいまして、ちょっとね、頑張って中綿ジャケットで出かけたんですけど、もうね、つくづく思った、これが中綿ジャケットじゃなくてダウンだったらどんなに良かったか。だって結構街中で会った人とさ、今日寒いよねって話してて、結構ね、ダウン着てる人いたもん。やっぱダウンだよね。薄手のダウン欲しかったな、買わなかったんだよな。次の冬こそは薄手のぬくぬくのダウンジャケットを買いたいななんて思っております。っていうかさ、子供の頃に地球温暖化っていう言葉を教わった気がするんだけど、何なの？これ地球寒冷化じゃないの？なんでこんなに寒いの？どうなってんでしょうね、日本の気候。どうなってるんですか、気象予報士の皆さん。というわけで、はい、そういうことを口走っていたら友達に、お天気決めてるのは気象予報士さんじゃないからね、決まっているお天気を読み解いてるのが気象予報士さんだからね、と軽く普通に突っ込まれました。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in 甲森亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流商務会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はーい、というわけで改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題してボニンブルーパラダイス。小笠原に関する情報をお届けしたいと思います。ちょうど1ヶ月ぐらい前にちょっと気になることが起きたみたいです。というのは、兄島にグリーンアノールが侵入しているのが発覚したらしいんです。グリーンアノールっていうのは特定外来生物 なんて言ったらいいのかな、まあ、トカゲだよね、トカゲです。小笠原が世界自然遺産に登録されても1年以上2年近く経ちますけれども、その世界自然遺産は固有種の生き物がたくさんいて、そして生物の多様性っていうものをすごく表している独特の生態系、それが残っている素敵な場所だっていうことが認められて世界自然遺産に認定されたわけなんだけれども、その認められた独特の生態系を壊してしまう生き物なんですね。まあ実際ね、一匹だけ本人ホントカゲ捕まえてきたらさ、この子がそんなに大ごとになるのって思うぐらい、だって大きくても大人の手のひらぐらいかな、長さがね。で、本当に普通のトカゲなんですよ。ただまあ昆虫を食べる、昆虫を食べるっていうことは固有種である希少な昆虫も食べてしまう。で、それだけじゃなくって逆にその餌が競合しているような小笠原トカゲも追いやってしまう。いやね、すごいよ。あのね、大人になったら毎週卵を産んで繁殖しちゃうからものすごい勢いで増えてって、本当にもう大変なことになっちゃうらしくて、で、そんなグリーンアノールをね、兄島という島で見つけましたと。この兄島っていうのは父島列島の中にあって、観光では使われていない無人島なんですね。特にやっぱり固有種とか、あとね、陸産貝類って言ってたから、いわゆるマイマイだと思うんだよね。マイマイつぶりのってね、私もマイマイつながりですごく推している片マイマイとかですよ。本当にね、小笠原はね、そのマイマイが有名で自然遺産になったんだけど、そのマイマイが特にもう父島では絶滅しちゃったカタツムリ類がいるような素敵な土地で、だから本当にその小笠原らしいところなんですよ。だから昔はね、そこに空港を作って便利にしようかっていう話もあったりしたみたいなんだけど、やっぱりすごく希少で大切にするべき場所だよねっていうことで、その自然を再生する事業とか、ギンネムっていうネムの木に似た木で、でもこれがまた繁殖力が強くてすっごい増えるんですって。だから他の固有種の木が育つ場所を奪ってしまったりするから、そのギンネムも駆除しましょうっていう作業をしてたりとかしてるらしいんですが、そのギンネムの駆除の作業中に先月3月22日一匹のグリーンアノールが見つかったらしいんです。で、そういうね、作業をしてる方っていうのはアノールとかを持ち込まないようにすごくすごく気をつけて行動されてるそうですし、で、そのね、グリーンアノールを見つけた方もすぐに駆除、平たく言うとその子を捕まえて殺したそうです。でもグリーンアノールがいるってどういうことなんだ、いないはずのものがいるってどういうことなんだっていうことで、翌日調査の方が行ったところ、3匹のオスのグリーンアノールが見つかったそうです。まあ、ちなみにその最初の1匹はどっちだったかよくわかんないらしいんですけどね。でもさ、もしさ、女の子だったら、メスだったら卵を産むわけでしょ。そしたらその卵がどっかにあるかもしれないわけでしょ。って考えたら、どうしよう、兄島にグリーンアノールの王国ができてしまうじゃないけどさ、そういうことになるので190個の罠を仕掛けたんだそうです。で、グリーンアノールの駆除に力を今入れてるところみたいです。でもさ、グリーンアノールってさ、海は泳がないと思うんだよね。ってことはやっぱり船とかカバンとか、人間が兄島を守るために兄島に渡ることでくっついてきてしまったんだろうなって。うん、だって船とかに普通にくっついて日向ぼっことかしてるらしいんですよ。だから本当に気をつけてくださいって言われているんですね、グリーンアノール。本当にね、どこでもいるんだよ。だいぶ減ったらしいですけど。で、その人間の活動が原因で今度はグリーンアノールを持ち込んでしまったんだなーって思ったら、なんかすごく複雑な気持ちになっちゃって。 で、これからさ、まあ、グリーンアノール駆除されていくんだと思うんだけどさ、前に兄島でさ、駆除されていたものがあります。野ヤギ。あの、ヤギがね、野生化しちゃったの。で、なんで野ヤギを駆除するのかっていうと、植生、いわゆる植物を踏み荒らして枯らしてしまったりとか、あとやっぱり彼らは草食なので、もぐもぐもぐもぐと食べてしまって、山が丸裸になっちゃうんですって。それで、野ヤギを根絶しようっていうことで、平成16年、だからもう10年ぐらい前からずっと何度も何度も兄島に人が渡って野ヤギを駆除して、で、19年だから3年、4年ぐらいかけてもう387頭も駆除したんだそうです。で、その翌年、翌々年に調査に渡って、まあ、野ヤギがいる、そういう、例えば本人、本ヤギを見たとか、あとは食べたような跡、足跡を見つけたとか、糞を見つけたとか、そういうことがなかったので、野ヤギは兄島からはいなくなったんだろう。でもそうするとね、今度ね、ギンネムがね、増えてきたわけですよ。なんでかっていうと、野ヤギが食べてたわけですよ、ギンネムを。でも、食べる子がいなくなったから、ギンネム、増え放題なわけですよ。もともとすごく増えやすい植物だし。というわけで、そのギンネムを駆除すると。そして、その駆除をするために人が渡って、今回、グリーンアノールが見つかったと。もうなんかさ、ほんとさ、考えれば考えるほど悲しくなってきちゃって。だって、ギンネムだって人間が持ち込んだんだよ。ヤギだって人間が持ち込んだんだよ。で、人が移動することで、それにくっついてグリーンアノールも来ちゃったわけだよ。なんか、一度壊したもの、変わってしまったもの、そういうものを元に戻すっていうのはすごく難しいことなんだな。っていうか、多分もう元に戻す、全くいなかったことにするっていうのはきっとできないんだろうな。だから、そのバランスを人が常に常に介入し続けることで、新しいものとして維持していくということしかできないのかなって考えてたら悲しくなっちゃって。だってさ、ギンネムだってさ、種から増えて一生懸命、まあ自分なりに生きてるわけだよ。グリーンアノールだってさ、卵から生まれてさ、本人たち的には一生懸命生きてるわけだよ。ヤギだって生きてるわけだよ。でも、元の場所にいたら、そんなことにはならなかったかもしれないけど、駆除されちゃう。はぁ。でも、それ以外の生き物たちが今後もこの世界に居続けるためには、やっぱり人間が責任を取って、悪者になって、一部の生き物の命を奪いながらでも守ってかなきゃいけないんだろうなと思います。ちなみにね、兄島には兄島海中公園という海があります。海です。海中公園だから海です。ここはね、ドルフィンスイムとかができるツアーにもよくコースで組み込まれてるんだけど、サンゴがあって熱帯魚の宝庫と呼ばれている綺麗な海だそうです。だそうです。なんでかっていうと、宮永がそういうツアーに行った日は、まだ海がですね、台風の直後で荒れていて、ちょっと兄島海中公園いい状態じゃないっていうことです。行ったことないんだけど、なんか餌持って潜るとお魚寄ってきて、おやつもらって食べてくれるらしいよ。だから、そんな素敵な兄島がこれからも変わらずにいられるように、皆様頑張っていただければなと、思います。そして私たちもそういったことを一生懸命知り続けて考え続けて、そういう活動を支えていければいいのかなと思います。というわけで今日は兄島にグリーンアノール侵入というお話でした。
いけばな古流大観流では江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と現代の生活環境に季節感と安らぎ 清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小宇会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第43回、いかがでしたか。この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と探していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。アトスタ放送局の番組ページのお便りフォームから、もしくは番組ブログのコメント欄からどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法って、カーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ますよ。朝露の輝きたちを小さな瓶に詰めて、旅立ちの時を告げる鐘が鳴り始めた。力を借りて魔法の呪文